はい、どうもトルモチです。この番組では性の話をエロくポップに語っていく、そんな番組です。じゃあ今日からなんですが、実は新しいゲストに来てもらっています。どうぞ。
イエーイ、たまみです。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。はじめまして、皆さん。トゥルちゃんもはじめまして。
はじめまして、
こんにちは。
はい、どこから生まれてきたのか、たわみちゃんがやってくる回になりまして、ちょっと今回からラジオの見せ方をちょっと変わっていく、変えていくっていう感じで来てもらいました。お願いします。
みんなよろしく、優しくしてね、はい。
じゃあ今回なんですが、
うんうん、
人の性癖フェチについて話していこうと思います。
フェチ、
うん、
なんかトルちゃんってフェチあるの？
私はフェチで言うと、なんか自分がこの人知的やなって思った時に、なんか急にその人にドキドキするなみたいな、なんかそういうフェチはあるかもしれへん。
知的？見た目とかじゃなくって中身ってこと？
そうそう、なんか中身で私基準で、うんうん、あ、この人なんかめっちゃ知的やなとか思ったらちょっとドキッとするかな。
初めて聞いたかも。
たわみは？
たわみは逆に、あー、こいつアホやなって思った時の方がキュンってくる
かも。そうなんや私もそれ初めて聞いたそうなんや。はい、いろんなフェチが、まあ、性癖があるよっていう、まあ、今回話やねんけど、うんうん、まあ、今回実はお便りをいただきまして、そのお便りを取り上げながら、はい、話せたらと思ってて、まあ、みんなどんどんなんかいろんな形でレターもらえたらなと思っているんですが、早速読んでいこうと思います。
はい、お願いします。
はい、はじめまして、匿名でのレター失礼いたします。30代の女性です。
こんにちは。
こんにちは。性癖フェチのことなんですが、私は男性の急所、いわゆる金玉を蹴られたりボールが当たったりして、うん、悶絶してる姿に性を感じてしまいます
うん、うん、
はい。で、格闘技もよく見るんですが、金的で男性がうずくまっているところを何回も見てる自分がいます
何回も見てるんですね、
うん
うん。
まあ、男なんて金玉蹴ったら一発じゃんと正直思ってしまいます屈強な男性が女性の軽い蹴りで簡単にうずくまるってすごくないですか？
うん、確かに。
筋力的には絶対男性の方が強いのに、金玉を攻撃されるだけで力関係が逆転するって、なんか魅力的に感じます。
なるほど。
それくらい脆い弱点なのに無防備にぶら下がってて、いかにも蹴ってくださいみたいな感じにみたいに感じませんか？私だけですかね、汗このような話を他人にしても、他人にもしてもかな、大丈夫でしょうか？彼氏または友達に話して惹かれたりしないでしょうか？ご意見いただけたら幸いです。レター失礼しました。
おー、一発目からすごいお便り
、うん、どうですか、なんか聞いてみて。
なんか、いや、これさっきの知的とかアホっぽいとか、うん、どころの騒ぎじゃない
騒ぎじゃない、
騒ぎじゃない、金玉蹴ったら一発じゃん、めっちゃ強いっすね、
うんうん、
めっちゃ面白い。
だからね、あんまり聞いたことないかもしれへんなとは、
うん、あ、確かにトルちゃん、うん、カウンセリングやってるけど、こういう話とか聞く？
あ、うん、なんか全然種類は違うけど、うん、あ、そういう性癖あるんやとか、フェチあるんやって思うことはまあ、うんうん、あって、まあ、なんかなんやろな、例えばなんかすごい人のマスク姿がにドキドキしますっていう話もあるし、うん、なんか着ぐるみにドキドキしますも聞いたことあるし、
着ぐるみ、
うんうん、
私？
私もかもしれん、えんな、なんかそういう形で、なんかそうやな、例えばなんか車と結婚しますとか、なんかそういう話もテレビでなんか話題になったりしたかなと思うけど、なんかやっぱ人ってなんかいろんなものにドキドキできるんやなみたいなのは、
うんうん
うんうん、結構カウンセリングしてても、まあ、そこに対して、じゃあなんかその自分のフェチになった人とどうやって出会いますかの話もあるし、うんうんうんうん、一方でいや自分のフェチってやっぱ世間的に見るともしかしたら犯罪に、うん、当てはまるかもで悩んでこられる方もいるんで、なんかフェチをの自分での受け止め方もそれぞれやなって思いますね。いや、さっきのなんかお便りでいくと、
うん、
まあその何やろうな、一般的にそのなんか強く武装されてるっていう人が無防備な形になるっていうところ、うん、
あ、確かに確かに、
なんかその人のドキッとするポイントなんかなっていうのは、うん、まあ、感じてて、確かにそういうなんか 力のこう、うんうん、関係がこう、うん、バランスが崩れるっていうところとか、
うん、
例えばなんか SM とかのこう、
うん、
なんやろう役割とかにドキドキする人がいるように、うん、なんかそういう人の無防備な姿に急に変わるみたいなところに
確かに
ドキッとする人もいるかな。
それで思い出した、あのたわみさっきなんかアホっぽいとことか言ったけど、うん、思い出したフェチ、
うんうん、
多分なんかこの人と似てるかも。あのなんか少女漫画で、うん、あのめっちゃ強い男の人があの女の子に惚れて顔真っ赤にしてるところがめっちゃいいって思う。なんか似てるかもこの方。
ギャップなんかな。
うん、
確かに。
このレターくれた方最初びっくりしたけど、めっちゃびっくりしたけど、でもなんか似てるかもしれん私も。
あ、そっか。確かにギャップにドキッとするっていう点では一緒かもしれへん、うん、
確かにな。この金髪切ったら一発じゃんがもう最上級のギャップかもしれんね。
そうやね、確かに思う。なんか急にそうなるとなんか身近に感じてくる
の
か
もしれない。もうめっちゃ短い、めっちゃ喋りたいこの人と。
スピードの理解でしたね。そう、なんかそういう形で、うん、なんか力関係に確かにフェチは多いのかなと思ってて、うん、でなんかその性癖とかの話をこう聞いてる時に、
うん、
まあやっぱり悩んでる人とかに関して思うのが、まあ、その自分の性癖が作られてくるっていうのがやっぱこれまで生きてきた人生の中でのこう経験したことがほんま些細なこととかもなんか影響してるんやなって感じることは結構あるかな。何やろ、具体的な例が今すぐ思いつかへんけど、まあなんかちっちゃい時にもしかしたらいじめっ子の誰かがいたかもしれへんし、自分が、うん、なんかもうちょっと入れないかな、なんかあるかな。幼少期
とかの経験がそのフェチにつながるってこと？
そう、幼少期の経験とか、うん、言われたこととか、
うん、
あとなんか保護者に言われたこととか先生に言われたこととか、だこういうそういうかんなんかどういう環境におったとか、
あ、なるほどね、
がなんかそういう自分の性癖に関わってることってあるかなと思ってて、
うんうん、あーでもあると思う。なんか性癖かどうかフェチかどうか分からんけど、うん、なんかあのお父さんにもうちょっと構ってほしかったみたいな思う子たちってなんかゴリラ系好きになるよね。
あ、
ごめん、めっちゃ偏見かもしれない。
なんか、うん、そういうことか、うん、でもそ確かになんかそういう、うん、寂しかったとかが
そうそうそうそうそうそう、
なんか好きな人のこう傾向になっていくかもしれへんね。
そう、なんかたわみは全然学術的なこととか全然わからんけど、うん、なんかその幼少期の体験のなんか満たされない部分をこう満たしてる感じはあるかもしれない。
うんうんうん、
勝手に言ってます、うん、はい。でもどうなんやろ、たわみどうやろうな、幼少期の経験どうなんやろ。でもなんか結構たわみこんな感じで強いから、あのなんかこう強い人が弱ってるところにキュンとくるみたいなのあるかもね。
ああ、守ってあげたいってこと？
どっちかというと、なんか強い人、たわみよりも圧倒的に強い人が
うん、
キュンときて可愛い仕草を持ってたらなんかいいなって思うっていう。
なあ、そうかそうか。
あんま繋がってなかった、大丈夫？
うん、いや繋がってると思う。私にはいや私はあんまりそう思ったことないんかなと思って今。
あ、はいはいはいはい、
考えてた。
でも確かになんかつるちゃんとたわみの育ち方は違うかもしらん。だから、うん、まあその幼少期の経験とかが生きてるっていうのはなんか合ってるんかもしれないね。
あ、なるほどね。
でもこの金的ってどうやってって幼少期何の影響でこうなったのか、
あ、め
っ
ちゃなんやろね。
本当に喋りたいこの方。ちょっとぜひまたお便り欲しいこの方。
うんうん、ありがとうございます。でちなみに最後にこのような話をこう他人にもして大丈夫でしょうかって来てて、
うんうん
うん、まあ人によるやね。でなんかそのまあ話したいってやっぱり私こういうのにドキドキするねんって話、うん、話の流れで言える時もあるし、
うん、
やっぱりその中で聞いて、
うん、
いや怖って思う人もいるし、いやそれめちゃおもろいやんって思ったりとか、
うん、
まあたわみみたいな、
うん、
なんか反応の人で、うん、まあいろいろ話していくと、あそうやなみたいな、なんかそれちょっとわかる、意外とわかるかもわからへんかもみたいな反応があるかと思うねんけど、やっぱ距離感、その人の距離感っていうのを測らなあかんから、今から話すことに対してまあ話すけど大丈夫とか同意はやっぱ取れた方がいいし、そういう話の中でできることなのかっていうのは、うん、やっぱ人によっていい、うん、なんやろな、人にとってはなんかびっくりすることもあるか、その辺は配慮した方がいいんちゃうかなっていう、う ので、まあ確かにね、日頃のコミュニケーションですね、
うん、うん。でも相手によると思うけど、まあたわみの場合はこの話されたらめっちゃ嬉しいけどね。
あ、
まあ、とにかく面白いみたいな話になっていって、でちょっと待って共感するかもみたいな感じでたわみは実際なったから、
うん、
なんか最初ちょっとあの面白話で持っていきながらなんか真剣な話に持っていけそうな感じはしたけどね。
あ、
うん、だからまあ なんか相手が結構楽しんでくれるかなみたいな方だったらぜひ話してほしいなーってたわみは思った。
うんうんうん、うん、ありがとうございます。なんか性癖ほんまにいろいろあって、で私も、うん、何やろな、なんか考えさせられることはなんか多いし、なんか実際にその本とかで人のいろんな性癖とかフェチを取り上げてる、なんか小説にしてるものとかもあったりして、うんうん、あ、こういうフェチとかは確かにクスッとなるけど、確かにそのなんやろな、小児性愛とかは許されんのか許されへんのかみたいな話もあって、やっぱりなんかあの、あ、性癖フェチってなんか本当に多様やなってまあ思ってますっていうところから、
うん、
で他にですね、あの、
他にもあるの？
他にもあります、うん、まあ、このような話人にしても大丈夫なんでしょうかっていうところからの話の次として、
うん、
なんかこうみんなにも実はあの性癖とか、うん、あのフェチを聞いてみました。
おー、はい、楽しみ。
はい、匿名でいただいてます。
はい、お願いします、
はい、あ、一人目がラジオネーム柴犬さん。
柴犬さん、
はい、で、タワーグラムのタイプは一瞬を狩る票でした。
おー、
はい、あ、SM というか高速系が好きです。
あー出た。
はい、縄とかめちゃめちゃエロいなって思います。
はいはいはい。
もともと AV で見て興味を持つようになり、
うん、
最初は縛られてる姿に興奮していたのですが、
うん、
だんだんと縛られた欲求も出てきました。
おーいいね。
うん、なかなか言えず欲求が満たされることはありませんが、
はいはい、
信頼のおける相手が現れたらやってみたいプレイですね。
うん、
あとタワグラムを酔っ払って行うと結構違う結果が出る気がするのですが、酔った時が本心ですかね、ということでありがとうございます。
ありがとうございます。
はい、まずこちらからどうですか。
この縄高速系っていうやついわゆる、
うんうん、
これはちょっと言えないけどみんな多いんじゃないですか。
あー、そうなんかもね。
なん
か確かに、
うん
うん、
いやあんまりタワミも周りでは聞かないし、タワミもあんま分かんないけど、うん、でも AV でこういう類のやつ多いじゃないですか。だからなんか目覚める方は多いんじゃないの、うん、どうなんだろう。
そうやね、
トルちゃんの周りはどう、カウンセリング来る方とか。
カウンセリングの中ではうーん、なんかその悩みとしてはなんかないけど、
うん、
ただ周りに金爆師さんの職業の人はいる、のでやっぱ教室とかになんか行ってみたりすると、
うんうん、
まあ、実際にその金箔を習いに来てる人たちがいて、
うん、
でそういう人たちもやっぱそのなんかアダルトビデオから興味を持って、
うん、
でもやっぱその縄で人を縛ったりとか吊るすって結構やっぱ怖いというか、はいはい、専門的にやらな危ないんちゃうかって思った人たちがちゃんと教室に通って見てもらいながらこう縛る練習をするみたいなところはなんか見たりとか私もしたことがあるかな。
確かにちょっと怖いよね。
うん、そうそうそう、ほら、うん、結構ほんまにセンシティブというか、
うんうん、
縄で縛る、まあほんまに事故になったりとかもね結構あるから気をつけなあかんけど、
うん
うん、確かにフェチとしては多いと思う、う
ん、でもなんかこういう場合ってこの方ってパートナーいるのかな、なんか
どう
なんやろ、なかなか言えず欲求が満たされないって言ってたけど、
確かにな
んかもしこれやってほしいなみたいなのってどうやって伝えたらいいんやろうね。てかどっからどう入っていったらいいんやろ。
いや確かにね、なんかもともと話しやすいタイプやって、
うんうん、
でもやっぱ縄が好きってなんか急にこうあそれしたいなって思った時、
うんうん、
たわみ言える？
言えない絶対に
まあ今ナブナワの話で想像してくれてると思うけど、うん、確かにな。
だからなんかなんていうやろ、コスプレとか、うん、なんかちょっとそのハードル低いプレイからやっていきながら徐々にナワに行くみたいなとかあったりするのかなと思うけど、なんかどうやってこの人の欲求満たされてほしいなって共感してます。
そうやねなんか縛られたいもん、なんかや縛られたいねんっていうのが、うん、なんか何リボンで縛るとか、
うんうん、
なんかなのかこうほんまに、
なるほどね、
なんかその縄で、
うんうん、
がちゃんとした縄で縛りたいとか、確かに確かに縛られたいとかになんか想像するものが人によってちゃうから、
うん、
なんかそうやね、アンジャッシュみたいな、なんか勘違いにならんようにちゃんと言わないと分からへんよなって思うというか。
確かにね。だから縄に行くのはなんかハードル高さやから、徐々に分からんけど、うん、タオルとかさっきのリボンとかからこう移動していくみたいなことなんかな。
うん、まあやし、まあその中で、
うんうん、
いや実はこういう縄にも興味があるけどどうなんかなっていう、
はいはいはいはい、
様子を見ながら。
確かにね、うん、かなんかこういう人とどうやったらその自分の欲の方に持っていけるかみたいなのを一緒に考えたり、
うん、
友達と喋ったりとかするのはなんかおもろそう。
あ、何か面白そう。
だからこの人とも喋りたい。
だからロードマップ作れたよね。
そうそうそうそう、
そこにたどり着くまでにどう
信頼、まあ、そんな真面目にはいいかな。うん。そんな真面目にあれしたらちょっと冷めるから。うん、
なるほどね。はい、正直な意見いただきました。はい、ありがとうございます。
はい、ありがとうございます。
あとタワーグラムをよって行うと、はい、結構違う結果が出る気がするっていう話があって。あ、はいはいはい、
これめっちゃ気になる。
どう、確かにやったことある？
ない、
ない。なんか私もど忘れても何回かやってる中で、
うんうん、
忘れちゃったけど、まあ、結果は一緒やったなって思ってて、
うん、
ただ、まあ、酔っ払って行った時に結果変わるっていうのは確かにあると思ってて、うん、酔ってた時の方がテンション上がるとか、
確かにね、
なんかシラフの時だとまた違ったコミュニケーション取るっていう、うん、どっちも二面性あるかなと思ってるんで、うん、なんか酔ってるから本心になれる場合もあるけど、酔ってる時のテンションがその可能性もあるなと思って、
うん、でもなんか酔った時によくプレイするってことやったら、そっちの方が本心って可能性もある？
本心っていうかパートナーの前で出てくるキャラクターはそっちが多いかもしれへん。
はいはいはいはい、あ、確かにね。だからこの人が酔ってするタイプかシラフでするタイプかによっても変わるみたいなことなのかな。
変わりそう、変わりそう。なんかその自分の中で、あ、どっちのなんか何やろな、どっちの顔も持ってるんやなって思ってたらいいんちゃうかなって思いました。
確かに確かに、
はい、なんで、まあでも確かに酔った時とシラフの時で違うのか知りたいんで、ぜひ教えてください。
あ、皆さん教えてください。
はい、教えてください。ありがとう。
タミーちょっとお酒飲めないんでわからないです。
そうよね、
うん、
何、
みんな教えて。
キャラ変わる時のね知りたい。はい、ありがとうございます。じゃあ次いきますね。
はい、
はい、じゃあ次、ラジオネームマンニクマンさん。
マンニクマンさん、はい、こんにちは。
こんにちは。脚本家のリスさんでしたね、結果が。で、人に言えないというほどではないですが、AV などの作られたコンテンツは萎えてしまい、よりリアルで素人っぽいものほど興奮します。そんな思考があるので、数年前からは X に流れてくる素人が撮影したものにお世話になっていましたが、
はいはい、
最近オンリーファンズなどアマチュア界隈もどんどん商業化していって、なかなか好みに刺さるものが減ってきており寂しいです。最近は一周回って平成の AV を見ています。
へえ。
か、演技ゴリゴリすぎて、逆にこの女優さんも一人の生の人間であり一生懸命見ている人を興奮させようとAV 撮影に臨んでいるという背景ごと想像することで己を満たしていますということです。
すげえ。
めちゃくちゃ興味深い。
深いっすねその背景を想像して満たされるってこと。なるほどね。
確かに回り回り回りって感じやね。
うん。え、タミオンリーファンズって知らんかった。これなんなんやろ。
なんかそのアマチュア、なんか素人でこう撮影してる動画を、
うんうんうん、
それをこうなんて言ったらいいんやろ、いわゆる一般的にハメ撮りみたいなものを、はいはい、多分販売するサイト、
なんか
多分そこがすごく伸びてきたゆえに、
うん、
素人やねんけど、うん、そこの中でプロ化しているみたいな話なんかなと思って。あー、なるほどね。だからオンリーファンズに見に来る人たちの属性に合わせた撮影を、はいはい、もうしてるから商業化進んでるってことなんかなと思っております。なるほど。
じゃあもうこの方はもう素人っていう、もうリアルみたいなのを追求してる方だよね。
確かに画角とかが確かにこう、うんうんうんうん、あ、ちゃんと追随してるやんとかじゃない感じがいいかな、
うん
うん、一点で撮られてるとか。
なるほどね。
ブレブレとか、まあ、相手も慣れてませんなんか なとかもちょっと想像しましたね。
こういう方って実際のプレイする時はめっちゃ興奮できるってことなんかな。この作られた世界じゃなくて自分がリアルに体験してることってなると。
リアルの目の前で起きて
そう
るこ
そうそう
と。
そう。
どうなんやろね。
もう
それは
喋
そう
りたい、みんなと。聞きたい。
な。喋 りたい欲が先行してくる。
もうめっちゃ聞きたい。でもよくない。もしそうやとしたらめっちゃよくない。
めっちゃいいと思う。いや、
ね
私も聞きたい背景をいろいろ。
え。ねえ。リアルに興奮できるってめっちゃいいよね。
できるよね。私はラジオネームのマンニクマンって名前からどんな人なんかすごい気になるし、まあまあそれはいいんやけど、な、
確かに。え、ちょっと待って、ちょっと待って。脚本家のリスってどういうタイプやった？
脚本家のリス、ちょっと待ってな。私さ、動物を覚えきれてないでずっと言ってるんけど、
脚本家って
リ
こ
ス
と
の
は。
人あんまり周りにおらんくって、で脚本家のリスが物語を共有して高まるタイプで、なんかその自分の性欲っていうところが、なんか計画する、なんかデートとかの計画の段階からこう作られてるっていうのがめっちゃ大事で、例えばこういうところに旅行行くぞってなった時に、あ、じゃあどういう手段で行くとかっていうのを一緒になんかこう相手と考えたりするっていう過程も含めてドキドキするというか。
あ、なるほどね。じゃあさっきの背景まで理解してみたいなとか、なんていうんやろ、めっちゃ思考を巡らすタイプなんかな、この人は。
あ、そうなんか
こ
も
の見た
ね。
目とかじゃなくって、こう考えて考えて、その考えてる時間に興奮するみたいなことなんかな。
ああ、なんかな。そう、ぜひ、ちょっ
喋
と
りた
聞き
い
た
で
いっ
す。
す。は
お願いします、ぜひ。
い、ありがとうございます。
ありがとうございます。
はい。まあ、こんな感じになるかなと思ってて、引き続きタワグラムではお便りも募集してるので、
みん
なん
な
か
待って
テー
る
マ関わら
よ。
ず、はい、ください。はい。というわけで、タワグラム今回、タワミを迎えて
あ
お
りがとう
話しさ
ご
せ
ざいま
ていた
す。
だきました。で、タワグラムなんですけど、16タイプで自分の性生活に求めているものっていうのが、まあ、見えたりする、そんなサービスがあるので、ぜひみんな自分のがどんな時にこう興奮するとかドキドキするみたいなところを診断してみてください。
みんなやってみて教え
は
て。
い、ぜひコメントでも教えてください。ということで、今回タワグラムのつやごとラジオ、タワミありがとうございまし
ありがとうご
た。
ざいまし
はい、バイ
た。
バイ。
バイバーイ。